東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。もうね、ちょっとこの前から喉痛いなとか思って、まあ、様子見てたんですけど、まあ、10日経ってもあんまり状況が変わらなかったんで、まあ、熱も測っても6度2分しかないんですよ。でもしょうがないから、まあ、病院行って薬もらってきたんですけど、全然飲んでも全開しません。もうなんか風邪ひいても長引くっていうか、もう本当に治らなくってね、風邪の症状でもう鼻水でしょ、頭痛でしょ、咳でしょ、もう本当に体調最悪なんですけど、皆さんもねどうかお体にはお気をつけください。一回風邪ひくと抜けません。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るにはまず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変換するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第173回目放送、今夜もご飯が美味しいぞ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは孤独のグルメです。皆さんねご存知かもしれないんですけど、私はこの原作っていうのは知らないまんま先にテレビ放映で見ましてですね、なんだかね本当にねなんかずっと見ていられるっていう不思議な番組っていうか作品なんですよ。実はですねこの孤独のグルメっていうのはスーツを着た、ね、男性ビジネスマンの方 の, お昼ご飯何食べるかっていうのを描いた作品なんですね。でもう本当に一人で食べるっていうことで、主人公の中年の男の人が一人でご飯を楽しむことで、それとプラス、ご飯を食べながらねいろんな心の声があるんですけど、その声を描写しているっていうようなものなんですね。この、ビジネスマンなんですが、松重豊さんですかね。本当にねもうこの人だいぶ長いと思うんですけども、何年もやってらっしゃるんだと思うんですけど、もうバッチリの、人選で、もう本当にもうこの人以外考えられないわっていうぐらいもうイメージが浮いついています。でこの一人で食べるっていうことなんですけど、お昼ご飯なのでね、お仕事の合間に食べるっていうことなんですけど、やっぱりこだわりがやっぱあってですね、美味しいお昼ご飯を食べたい、皆さん共通ですけどね、美味しいお昼ご飯を食べたいんで、今日はこっちに行ってみようとかあっちに行ってみようとかっていうのがあるみたいなんですけど、もう食べる時もずっと独り言を言っていて、 本当に他人の人と話すのはメニューを見て注文するときぐらいなんです。本当に寡黙な男性で、そういうところもねちょっと気に入ってたりするんですよね。もうチャバチャバ喋る男はねもう全くもうとかって感じですけどね。いやいいんですけど、別にいいんですよ、いいんですけど、黙々と食べながら心の機微をこう表現してるっていうところがね、なんかずっと見てられるっていうか、はい、まあその内容も、ちょっと今日はバランスよく食べ、メニュー頼んだぞとか、どれから食べようかなとか、いろいろこうね、お話があって楽しいです。でこの、松重さんなんですが、もう本当にね、食べ方が綺麗なんです。すごく綺麗なので、時々ねソースとかが顔にね跳ねたりとか唇のところについたりするじゃないですか。なんだけど別にこう慌てて取るんじゃなくて、ゆっくりと指で拭き取るようなこういう仕草がね、すごくこう型にはまってるというか、道に行ってるっていうか、そう、食べる時にちょっとねそういった粗相があったとしても、そんなことで気を取られない、本当に美味しいものをとことん味わうっていうその精神面がね、見てて本当に楽しいです、はい。でこの方なんですけど、どうしてもなんか急に天ぷらが食べたくなって、で探し回るっていう時もありますですね。でやっと見つけた天ぷら屋さんで、でもうまずはこれだっていうのを食べるんですけども、どうも常連さんたちが入ってくるとなんか違うのを頼んでる。でよく見るとなんかすごいスペシャル丼みたいになっていて、あっちが良かったとかっていう声とかも聞こえたりして、すごい楽しみです。はい、基本ね一元客っていうことになっちゃうんですけど、まあ看板とか店構えとかね、見る目はやっぱり確かで、本能で美味しいお店っていうのを見分けてるんだろうなっていう方があります。あとですね、名前がですね、はい、井の頭五郎さんと言います。吉祥寺に井の頭公園っていうのがあって、私もこの井の頭五郎っていう名前にねちょっとこう心惹かれちゃったりするとこがあって、まあ親近感を持ってですね、あ、井の頭五郎さん今日は何食べるのかしらみたいな、でこの、原作は漫画なんですけども、原作は久住さんっていう方で、作画が谷口さんっていう方で、まあ共同制作っていうんですかね、漫画になってるようです。で2012年からテレビドラマ化されているようなんですけども、もうほんと息が長いような、だいぶ見てるような気がしますけどね。一人でぼーっとテレビ見てる時はね、すごくいいいいお話なんです。でも心に残ってるお料理っていうのがあんまりないってすごいと思いませんか。これ絶対食べるぞっていうよりも、その松重さんがご飯を食べてる、五郎さんがご飯を食べてるそのシーンだけで満足してるっていう、そんな作品になっちゃうんですよね。でもっとも高級料理店とかっていうのはなくて、ほとんどもう大衆食堂がほとんどで、でも本当にね奥さんとご主人さんがいて2人で切り盛りしてるとか、もうそういうところを見て、おー、よく働いてるな、頑張ってるなとかっていうのも心の声でね聞こえたりするっていう、はい、そんな感じなんです。まあでもこの、ね、地味に何ていうかな、作品地味な本当に作品なんですけど、でも夜食テロとかって呼ばれてるらしくて、まあね、ご飯を食べる人にとっては、 お腹を空かしてる人にとってはちょっと苦痛な作品でもあるみたいなんですね。で一体もうその松重さんがとにかく美味しそうにね、ご飯も全部完食してしまうっていう、そのまあね理由っていうか、まあその撮影の裏側っていうのをちょっと見たんですけど、もうその日初めてご飯を食べたぞっていう五郎さんの表情を撮るために、やっぱり撮影の前日からご飯を抜いてるそうなんですね。あ、なるほどねとか思って、きついよなそれ俳優さんにとってはとか思ったんですけど、まあそうやって撮影に臨んでるっていうね、その姿勢を見てちょっと背筋が伸びるような感じがしますね、あと私もね一番好きなシーンがあって、美味しいご飯いただきましてね、ごちそうさまって言った後に店の外に出た時にこうジャンプをピュッとするんですよ。ジャンプして両足をパッパッパッとくっつける仕草ってなんかイメージつきます。でその後ろ姿がもう目に焼き付いてて、あ、今日はラッキーしたっていうお店を見つけたんだなっていうことがわかるっていうエンディングにねちょこっと入るんですけど、とっても楽しい、仕草になってますね。私もちょっとねジャンプしてパパッとこう両足をくっつけてジャンプするのやってみたんですけど、うまくできないんですよ。だから松重さんみたく身長があって足が長い方ならサバになるんだろうなって思いました。で最近見たのであれとかって思うのが、 あの病院に入院していて、その入院食も出てました。あ、やっぱ入院もするんだとか思って。でその、ね、病院食っていうの皆さんもご存知かもしれませんけど、薄味 で量も少なめでなんですけど、まあね、五郎さんは、はい、文句も言わずに黙々と完食してごちそうさまでしたって言って言ってるんですね。あ、そうだよないろんなご飯があるなとかっていうことを感じてます。最近ご飯続きのお話が増えてるんですけど、私もこの風邪ひいてしまって、結局、まあ、家族の人にご飯を作んなきゃいけないんですけど、やっぱり自分が食べれないのに人に作らなきゃいけない時っていうのは、やっぱり自分が少しでも食べれるようなものを献立に入れますね。例えば、うん、山芋とろろとかね、それからあとつるっと食べれるあの水餃子なんですけど、水餃子も最近成城石の、スーパーで買う水餃子が結構美味しいっていうのを分かりましてですね、ちょっと高めなんですけど、まあちょっと買って食べて2回ぐらいとかに分けて食べればそんな高くないのでけど、やっぱりこの間違いなく美味しいものを選んできて食べてるなっていうことは、なんかつくづく感じますね。あとやっぱりその盛り付けとかもこだわるようになって、お皿も素敵なのが欲しいし、あと彩りも考えるとか、この間オムライスを作ったんですけど、その卵の黄色っていうのは弱火で作っちゃうと綺麗な色が出ないんですよ。ちょっと白っぽい黄色になっちゃう。でもう思いっきりガーッとこうかき混ぜてちょっと強火でやると真っ赤っ赤の、卵焼きっていうかスクランブルエッグができて、本当はそれはね失敗作なんですよね。やっぱり滑らかで生地とかも滑らかで作って初めてそれは成功してるオムライスっていうのかもしれないんですけど、オムレツね、オムレツかもしれないんですけど、私のオムレツはもう豪快な色がとにかく発色してる、オムレツっていう。皆さんそれぞれね家庭の味があるかと思いますが、お料理やってみてください。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。ここは一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は AI 崩壊です。はい、この映画もねちょっとどうしようかなと悩んだんですけど、実は番宣やってまして、でこの番宣があまりにも面白かったので、やっぱちょっと見に行ってこようとか思いました。この番宣の時に大沢たかおさんがね、自分は冬の撮影っていうのは嫌いなんで寒いからで断ってたんですけど、この作品出ましたとかって話をしていて、あ、大沢さんだと思いました。大沢さんっていうのは私も20年前ぐらいに1回実物を見たことがあって、どこで見たかっていうと舞台挨拶か何かで来ていて、たまたまエレベーターが開いたらそこに大沢さんがいたって。でも大沢さんはずっと奥の方にいて、手前の方にはもうみんなねぎっしり他の人が入れないように他の人が スタッフさんがねこう詰めて入れないようになってて、私はそのエレベーターに乗れなかったんですけど、その時にエレベーターが開いた時に大沢さんがニコニコニコニコ笑って一番奥にいたなっていう、うん、そういう印象が未だに残ってます。まあ、今回はね天才科学者として活躍するんですけども、本当ね悪役は似合わない俳優さんっているんですね。大沢さんっていうのはまさにそういう人だなとか思いました。あと番宣の時に賀来賢人さんが一緒に出られていて、まあ、この二人のね掛け合いっていうのが大面白いんだろうなとかっていうことを見たんですけど、うん、そういうこともありまして、番宣で、いろいろ聞いたもんでこれはちょっと見に行っとくかみたいな感じですかね。あと面白かったのが渋滞のシーンっていうのがあって、で本当はもうね、何台か10台くらい車を寄せてあとは CG で作るんだろうとか思ったらとんでもなくって、もう渋滞シーンを全部車を置いて作ったと。でそこをちょっと走るだけなんだけどもそんなこだわりを持ってやりましたとか、あと排水溝の中を逃げるシーンっていうのもあったんですって。で大沢さんはもう臭いし寒いしもう嫌で嫌でたまんなかった、もうどんどんこうね撮影の時間も伸びるんですとかって言って、もうどうしようとか思ったんだけど使ってあったのはたったの90秒ぐらいとかって言ってもう大笑いしてましたね。まあそんな苦労を、まあね苦労をしてっていうか手間をかけた、うん、映画っていうのはどんなことになってんだろうなっていうことで見に行ってきました。はい、で今回のこの AI 崩壊っていうのはですね、AI の暴走っていうのが主軸になっています。で一応10年後の日本っていうことで、AI 医療 AI っていうんですかね、医療に AI を使って、例えばまあその人の、まあ個人情報っていうのを全部入れて、それを管理してるっていう。なんですね、だから病気とか既往症とかそういうのが全部管理されてるっていうそういう世界で、端末はウェアラブル端末っていって腕時計みたいなのをピュッとして、でそこでも全部端末サーバーに、うん、蓄積されるっていうようなことみたいです。それで、まあ、10年前にその大沢さん演じる科学者がある医療AI を作ってたんですね。だけどそれは厚生労働省から認可が下りなくて奥さんの治療に使えなかった。でその奥さんの治療にやっと使えるようになった時にはもう奥さんはいらっしゃらなくてお亡くなりになっていてっていう、なんかねちょっとね心になんか引っかかりを残したまま、はい、こののぞみっていう AI の医療 AI っていうのが活動しているってことなんですね。もうすごい活動していて、もう日本の国民全員がそのウェアラブル端末上に腕に仕掛けてずっとあちこちしてるっていうようなことみたいなんですね。まあその何年か先の、日本の未来っていうのは合わせてるのかもしれないんですけど、この2030年っていうのが舞台になってます。もうたったのねわずか10年後の未来なんですけど、働ける人が国民の 50% で、未来を担う子どもは 10% 未満で、残りの 40% っていうのは働けない老人と生活保護者だったと。でも国家としては崩壊寸前の日本において、 AI つまり人工知能っていうのは全国民の個人情報や健康を完全に管理して人々の生活に欠かせないライフラインとなっていました。でそんな人に寄り添うはずの AI が突然暴走して、年齢とか年収、家族構成や病歴、犯罪歴なんかから人間の生きる価値を選別して殺戮を始めたっていうんですね。日本国中の未曾有の大混乱に陥るんですが、それを仕掛けたのがどうもその望みを開発した天才科学者の桐生だったっていうんですよ。でそんな桐生さんはもう身に覚えのないことで、まあ明らかにはめられたんだなってことはわかるんですけど、今捕まるわけにはいかない、なんとかその AI の暴走を止めて逃げ切ってね、で AI の暴走を止めて、であと娘さんも助けなきゃいけないっていう、何段階にもこうハードルがあるような、うん、お話になっています。まあね、もうこの AI の暴走、考えるだけでも恐ろしいんですけど、まあもともとは厚生労働省の AI 医療 AI と警察の100名っていうのがそれぞれ独自のシステムで動いてたんですけども、その警察の100名っていうシステムがどうもその望みのあるシステムを欲しくて、なんかちょっかい出したんじゃないのかなっていうような想像から始まっていきます。まあ AI の暴走でそのね納税ができない人が、どんどん死んでしまうとかっていう、殺戮されてしまうっていうことになった時に日本って本当どうなるんだろうっていうことを考えました。本当に もうほんとちょっとこれ話は全然別の話なんですけど、この、話と運のいい人だけがいる村っていうのの話、皆さんご存知でしょうか。この話がある時馬車がビュッと飛び出してきて、女の子が寸前のところでこう引かれそうになったんだけども、まあちゃんとスッと避けて大丈夫だった。でそれを見たその運のいい人だけがいる村に迷い込んだ主人公が、ここは運のいい人だけが生き残る村なんですよって言われて、でそうなんですかって言うんですけど、本当にもうあらゆる人が運が良すぎて、とってもこの死と隣り合わせにあると思えないっていうか、死をうまいことこう避けていくっていう、そういう村があって、でそういう村って結局は運が悪い人はみんないなくなって、運がいい人だけが残るっていう。でそれってもうまさに滅びの道を突き進んでいくっていう、そういう感じを覚えてるんですけども、その主人公がね、じゃあいつどうなったかっていうのは私も覚えてないんですけど、運のいい人だけがいる村とこの AI 崩壊した日本の国っていうのがこうなんかね、こうどっかでこうつながってるような気がして、ちょっと怖いとかって思ったんですけどね。まあでもこの医療 AI のおかげで確かに病気の人を助けたっていう結果も出してきてるわけなんですよね。でその結果を出してきてるっていうその事実がどういうふうに影響していくのかっていうところも見どころだと思います。あともう奥さんはね、がんで亡くしてしまってるけども、娘一人いるその桐生さんっていうのは本当に娘のことを思い、で賀来さん演じる義理の弟さんになるんですけどね、その弟さんとどうやって協力していくか、ね、このね警察のシステムにどうやって反撃をするかっていうところも絶対見どころなので、ぜひ見てほしいかなとか思います。であとですね、まあ、若いね俳優さんとかも目新しい、この人は見たことないなとかっていう人もいっぱいいるんですけど、その中でひときわ、ね印象に残っているのが三浦友和さんです。この三浦友和さんは定年前のベテラン刑事を演じたんですけども、もう別格の演技力で、なんていうのかな、もうそこにいるだけで安心するっていう、演技力を見せてくださいまして、もう滑覆も良くなってね、本当に俳優さんがその何年も演技を続けているっていうことに対して本当に感謝するような感じです。もうね、大沢さんもね、もうすごい長い、ね、経歴の人なんですけど、こうやって長く演技を見せてくれる人たちが一人でもね多く残ってくれればいいなとかっていうことを思いますかね。 AI って一言で言うけどね、この間も美空ひばりさんを紅白で復活させた AI とかもいましたもんね。あれの良し悪しとかも皆さん意見あるでしょうけど、私はどう思うかな。私はやっぱりでも映像でいいですっていう感じですかね。AI にしなくていいですっていう方に意見が傾きそうな感じなんですけど、それでもある時娘さんを亡くしたお母さんが、娘さんに会いたいがゆえにその AI に娘さんの、映像を入れたとかっていうのも聞いたことあって、それはわかるなとかって思ったりしましたかね。まあ今後もね AI のなんか進化っていうのは見放せないっていうか、もう見届けなきゃなっていう感じはしてますかね。本当にいろんなことを考えた AI 崩壊でした。以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365DJ
アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは孤独のグルメでした。黙々と一人でご飯を食べるだけの、ね、作品なんですけど、なんだか心に残ってるんですよ。もう食べたもので私たちの体ができているっていうこと、食べてるっていうことをすごく大切にしようと思える作品になってます。あとぽっかりタイム利用術は AI 崩壊でした。 かね、自分の価値が AI が決めてしまうって、ね、なんかもう本当これは衰退しかないんじゃないかなとか思うんですけどね。もう弱い人を守れなくなったら、その社会はもう衰退の一路をたどると思うんですよね。もう人類の滅亡っていうのは核戦争でなくて、こういった AI の自滅システムかもしれないなと、ちょっと怖い思いをしましたかね、はい、今日はですね、本当お聞き苦しい声で申し訳なかったんですけども、皆さんどうか本当に、これから花粉も始まるって大変なんですけども、お体には気をつけて、仕事に勉強に頑張ってください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお持ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第173回目放送、今夜もご飯がおいしいぞ、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はですね、マグロ山かけ丼とわかめの味噌汁にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。うん、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.